時間がない、時間が、何をするにも時間がない。僕は常にこう、世の中生きていく上で何が一番大事なのかっていうのをこう常に考えて暮らしている哲学者なんですけど、ついに真理にたどり着いたんですよ。この世で何が一番大事なのかね、それは人によって答えは違うでしょう。愛という人もいます、金という人もいます、友情という人もいます。ただそこら辺は全部その自分の感覚ですから、そこら辺も全部飲み込んだ僕がとはたどり着いた真理、時間が一番大事なんです。今日はそんな話からオープニング行こうと思います。 DJ 山の魂の叫び。はい、皆様こんにちは、 DJ 山です。よろしくお願いします。じゃあまずはお決まりの文読めますね。そんな始まり方ある？みんなもっとうまいことやってんじゃないの、こういうの。ちょっと早めに片付けたいで、ちょっと変なタイミングで今言いましたけど、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。はい、お決まりの文読みましたと、ということで、話の続きになりますが、時間がない、本当に時間がねないんですよ。本当に。時間がないんです。時間がないを言ってる時間が惜しいよ、そんなら。って思いますけど、どういうことかっていうと、いや、さっき言いましたけど、お金が大事っていう人もいますけど、お金なんていうのは稼げるじゃないですか。ね、自分が頑張れば、例えば副業でやら何やらでお金は稼げるわけですよ。ただ、時間なんていうものは自分がどう考えても、どう頑張っても、増えないじゃないですか。ね、1日24時間っていうのはもう動かしようがないことなんで、時間が足りないなっていうのを強く思った出来事っていうのがついこの間ありまして、ツタヤに行ったんですね。で、CD がなんか借りようと思ってこう行ったら、ツタヤってゲームを置いてるところもあるんですよね。全店舗にあるのか置いてないところなのかはよくわかんないですけど、僕が行くところには置いてあって、でプレステ4が飾ってあったんですよ。で、僕ゲーム持ってなくて、プレステ4持ってなくて、で見た時に、あ、プレステ4ちょっと欲しい欲しいとは前から思ってたけど、いまいちこのビビッとくるソフトがなかったから手を出してなかったんですけど、その PS4 あるなーぐらいでこう流して見てたら、このソフトのコーナーにロックマン X っていうゲームのソフトがあって、でこれはもうずいぶん昔からあるゲームで、僕が小学生の時に、まあ、スーパーファミコンでこうやってて、で、まあ、僕そのシリーズが好きで、まあ、そのままこうプレイステーションに移行してからもずっとやってたゲームで、でそのシリーズがロックマン X っていう無印からロックマン X8 っていう初作品あるんですけど、それが全部入りになりましたっていう、よくありますよね、シリーズ全部入れましたみたいなのありますけど、全部入りになりましたよっていうパッケージが発売されてるのを見つけて、あー、これはと、もうついに俺がプレステ4を買う時が来たと。で僕ね、基本的にあんまりそのお金を使わない、仕事の時とかも家からお弁当持ってってるんですよ。お弁当持ってってるし、飲み物も自分の家から水持ってってとかで、日常的になるべくこうお金を使わないようにして、なんかこう大きな欲しいものができた時にドンって買えるように、まあなるべくこう使わないように生活をしてるので、プレステ4ぐらいなんでもないんですよ。もうポイって買えちゃうんですよ。だから、あ、これはもう来たと、この時のために僕は今まで節制してきたんだっていう風に思って、 買おうかなって思ったんですけど、その時はまあ出先だったし、今荷物になるのもなと思ったから、あ、じゃあ今度買おうと思って一回その日は持ち帰ったんです、この買いたい気持ちを。で持ち帰って家で、あ、いつ買いに行こうかななんて考えてる時に、僕のね悪い癖なんですけど、一旦冷静になりすぎちゃう、まあ、結構みんなあると思うんですよね。衝動的に欲しいと思っても一回冷静になっちゃうことってあると思うんですけど、僕も本当にじゃあ買った時の買った自分をまず想像しちゃうんです。で、買ったとしてと、で、時間があるのか、やる時間が果たしてあるのだろうかってことを考えちゃって、で僕仕事が割と長い時間働く仕事で、もちろん残業代全部出てるんで、もう全くオールクリアなね、会社全然ブラックとかじゃない会社なんですけど、まあ休みもちょっと少ない月6日間で、まあ仕事も、まあ、ほとんど12時間拘束みたいな感じの仕事なんで、まあ家帰っても、まあ10時過ぎ、11時近くなったりとかしてて、で次の日も、まあ8時過ぎには出なきゃいけないとなると、まあお風呂入ったり、そのお弁当箱洗ったりとか、そういう時間があると、まあ睡眠時間もね、僕結構寝ないとダメないタイプの、ロングスリーパーなタイプなんで、ちょっと寝なきゃいけないからっていうのを考えると、どう考えてもやる時間がないで、よくね睡眠時間を削ればみたいな考え方をする人がいますけど、なんかそれって僕の中で違うんですよ。楽しいゲームやりたい、楽しいで買ったものをやるために何かを削る、せっかく買ったんだからやらなきゃみたいな義務感でゲームをやるっていうのが本当に嫌だと思って、ああもうこれはじゃあ買わないと思ってで諦めちゃって、なあ本当に今でもなんか心の中にあるんですよ、欲しいなでもやらないなっていうのがすごいなんか僕の心のしこりに今でもなっていて、本当にだから時間がね、あんまりにも何をするにも足りない、もう転職すればいいのかもしれないですけど、それもねそんなひょいとできるようなもんじゃないですから、本当にね悩ましいところなんですけど、あと一押し何かこうね背中を押すものができたらね、買おうとは思ってるんですけどね、まあ、ちょっと若干テンション下がりましたけど、一回曲いって切り替えましょう。フリークススタンドで白と黒。
人へに散った か。ドロテは何とバカズミは何とミケルマルタの裏残る記憶消えない日々が今のどこでも降り注ぐならそれさえもまだ道連れにして。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ということで改めましてよろしくお願いします。 DJ 山です。そうですね、オープニングでその時間がないっていう話をしたんですけど、最近自転車を買いまして、ロードバイクってやつですね。で、まあそれを買ったのも僕割とこう運動をしたいタイプなんですけど、やっぱり仕事ね、長い時間やって、で、家帰ってからこう、着替えて運動とかもちょっと辛いし、次の日もあるし、で、かといって朝早く起きてっていうのも、まあ、しんどいと、今の時期寒いしね、家できないから、じゃあ、通勤が運動になっちゃえばいいんじゃないっていうふうに思ったんですよ。電車で座ってる時間とね、その歩いてる時間、まあ僕、ドアトゥードアで職場まで50分ぐらいなんですけど、その時間が運動になれば、ね、時間がない問題が解決されるわけですよ。一緒に同居できるから。で、距離を調べたら、本当に自転車で50分から、まあ、ゆっくりでも1時間ぐらいっていう道のりだったんで、あ、これちょうどいいと思って。で、自転車を買おうっていうふうに思い立って、で、思い立ったら僕も行動が早いタイプなんで、で、職場の近くに、自転車屋さんがあるんです。そういうスポーツサイクル専門店があって。で、そこに、まさにその1月15日、自分の誕生日の日、誕生日の日に、あ、今日買いに行こうと思って、うんこのついたパンツで、前回配信でね、誕生日に漏らした話をしましたけど、うん筋がついたパンツのまま、休憩時間に、自転車屋さんに行って、で、もう全くの初心者で何の知識もなかったんで、もうまず店員さんに、初心者なんですけど、ってどれがいいですかっていうふうに質問したら、ご予算はどれぐらいですかって言われて。で、まあ、若干その、何を選べばいいまでは調べてないけど、相場みたいのは調べてたんで、まあ、10万ぐらいかな、天井はと思って。で、10万ぐらいですかねって言ったら、あ、じゃあ、いいのがありますよって言われて、これがって言って、今、キャンペーンで普段15万とかで出してるのが今10万ですって言われて。で、ああ、いいじゃないですか。で、もう、そういう高い買い物をするとき、まあ、さっき言ったように金はあるんで、金はあるんで、喋り方ムカつきますけど、別にね、本当に自分が、これは必要だっていうものに関してはそういうのを惜しまないタイプなんで、もう本当に即決。本当に、友達からは、買い物の仕方がマイケル・ジャクソンみたいって言われるんですよ。でも、this もう、なんかこれこれみたいな感じで選んじゃうタイプなんで。だからもう自転車、これがいいんじゃないですかね。あ、じゃあそれでお願いしますと。もう即決しまして。で、あとは、そのロードバイクって、ペダルがついてないんですよ。最初。ペダルも買わなきゃいけないって言われて。あ、じゃあペダル案内してください。まあ、ペダルこれでいいんじゃないですかね。じゃあそれですね、と。で、あと何が必要ですかね。まあ、じゃあ夜走るならライトですね。あ、じゃあライト案内してください。これですね。This って言って。で、そのまま、ライトも選んで、で、あと速度計とか距離測ってくれるやつも買って。で、あと、 あの、知らないとこ行くときにナビとかが欲しいから、スマホを固定する、スタンドみたいな、スタンドというか、まあ、それを買って。で、保険、自転車事故が結構多いんですと。で、保険も入りますかって言われて、もう一番長いやつに入れてくださいと。もう、やっぱりね、若くない29ですから、安心が金で買えるなら買いますよと。若い頃みたいなね、無鉄砲、親譲りの無鉄砲ではいられないんですよ。もう、いろいろ考えなきゃ、真面目に考えなきゃいけない時なんで、万が一を考えてね、安心を買えるならじゃあ買いますと。で、結果全部で15万ぐらい。15万7千円。あ、その後、空気入れとかも買ったから16万ぐらいか。かかったんですけど、もういいです。それぐらい即決ですって買って。で、最後に、あ、ヘルメットをつけてほしいんですと。で、言われまして。で、店員さんがもう本当に悲しそうな顔で、みんなロードバイクに乗ってて、ヘルメットつけない人多いんですけど、って。もうこれに関しては絶対つけてほしいと。で、まあさっき僕も言いましたけど、この安全、安心を金で買えるなら絶対買った方がいいんですよ。で、もし、あなたの責任じゃなくても、もらい事故とかでも、やっぱ自転車はね、吹っ飛ばされて怪我すると危ないから、もう絶対ヘルメットをした方がいいですって言われて、あ、じゃあヘルメットも案内してくださいって言ったら、まあ、一番安いのでこれなんですけど、5000円ぐらいですかねってこう案内されたのがあって。で、あ、じゃあそれくださいってまた言ったんですけど、そこに出てる、その、サンプルてか出てるものを被ろうとしたら、なんか M サイズ、僕割と頭大きいタイプなんで、M サイズがちょっと入らなくて。で、あ、じゃあ L 持ってきますねって、店員さん一回いなくなって戻ってきた時に、すいませんと。さっき僕5000円って言ったんですけど、今値札見たら、7500円でした。って言われて。もう15万の買い物した後の2500円なんか誤差じゃん。だからもう構えん構えんと。買ったりましょうと。でもそれも全部買って、で今、通勤で使ってるんですけど、まあ片道15キロぐらい。だからもうゆっくりペースで1時間ぐらいかかったりもするんです。やっぱりまあ、ただ座ってるよりね、疲れはするけども、結構、気持ちいいな、買ってよかったなっていう意識でやってるんですけど、その職場から家までの道のりっていうのの最適ルートがまだ未だに分かってなくて、で、職場から、その家まで帰るとき、乗り換え1回なんですよ。西日暮里で乗り換えになるんですけど、西日暮里から乗り換えて、で、また、僕、舎人ライナー沿いに住んでるんで、舎人ライナー沿いをバーってこう、舎人ライナーで帰ればお家なんですけど、職場から西日暮里までっていうのは1回歩いたことがあったんですね。で、だから道がわかると。で、西日暮里から家までも、小久橋通りって通りをまっすぐ行けばもう家なんで。まあじゃあ、前回のその西日暮里までの歩いたルートプラス、小久橋通りまっすぐで着くじゃんって思って、そのルートで帰ってるんですけど、この間、職場から西日暮里までのルートをチャリでこう走ってたら、僕の目の前に、ロードバイク、同じそのロードバイク乗った人がいて、で、結構なんか、上着がオレンジ色で、結構目立つ服を着てたんで、こういう人もいるんだな、ぐらいの感じで。ただ、その人の自転車のペースが、僕がこう気持ちいいと感じるペースよりも遅かったんで、抜いたんです。で、抜いてばーってそのまま結構スピード出して、西日暮里着いて、小久橋通り入ったら、前にいて、その人が、お前はと思って。あの時、西日暮里着くまでの割と早い段階でぶっちぎったやつが、前にいて、何をしたお前と思って。多分、最適ルートが、僕が知らない最適ルートがあるんだと思うんですけど、でも Google ナビで見ても、やっぱなんか僕が今使ってるルートが表示されるんですよね。なんか、ワープゾーンみたいなのが多分あるんだよね。隣に。なんか、ワームホールみたいな時空を歪めるものが、おそらくあると思うんですけど、ちょっとね、なんか、いろいろちょっと追求していきたいなって思って今ね、やってるんですけど、もう自転車を買ったんで、 通勤だけに使うのはもったいないなと思って。で、休みの日もちょっと乗りたいなと思うけど、サイクリング、まあ、ガチのあのサイクルウェアみたいのを着て、ものすごい長距離走るみたいな意識もないから、じゃあちょっとお出かけ、遠出をするのに、電車じゃなくて自転車で行ってみようみたいなぐらいの気持ちで、この間の休みに、ちょっと10キロぐらい離れた公園に行こうと思って。で、前回配信でも言いましたけど、僕今、読書を始めたので、ちょっとおしゃれな休日を過ごそうかなと思って、10キロ離れた公園に、本と魔法瓶に入れたコーヒーを持って、で、自転車で行き、ベンチに座って、ボギバンが来るをね。あんまかっこよくない。読んでるものがね。もうちょっとおしゃれななんか、わかんない。ヘミングウェイとかそんなんだったらかっこいいんですけど、わざわざコーヒーを片手に、ボギバンが来るを読んでたんですけど、この時期ね、寒い公園めちゃめちゃ寒くて。で、夕方になると風強くなるじゃないですか。本当にもう、ページをめくるのがおぼつかないぐらいの寒さで。で、しかも、割となんかこうサイクリングみたいのをみんながする公園で、なんか目の前でちょっとカップルがイチャつきながら自転車で通ったりするんですよ。そんななんか中で、寒いって言いながらボギワンが来るを読み、で、魔法瓶に入れた、コーヒーを飲もうと思ったら、魔法瓶ってすごいのね。冷めないの、全然。だから、家でコーヒーを入れた温度のままで、飲めやしね。寒いのに。手足は寒い、体は寒い。コーヒーで温まる、熱っ熱っ寒い読めない寒い熱っみたいな、もうドタバタコメディーみたいな感じになって、30分ぐらいで帰っちゃった。もう、全然。ページにして多分3ページぐらいしか読んでないです。もう集中もできなかったから。そんな感じなんで、まあちょっとね、まあ今はまだ寒いからあれだけど、ちょっともうちょっと暖かくなったら、また再開しようと思いますけど、まあ、これからね、おしゃれな休日を過ごしていこうと思います。では一曲いきましょう。セックスレックスで逆さまの夕日。太陽を
子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ということでございまして、エンディングですけども、ちょっと今回も喋りすぎましたね。なんかもうやっぱり1ヶ月休むともう本当に喋りたいことがいっぱいで、前回の配信も喋りたいこと1個やめたんですよ。本当はもっともっと喋りたかったんですけど、で今回もあと2個もっと喋りたいことがあったんだけど、ちょっと今回ね、時間がなかったんで、またね、機会があればという感じなんですけど、ちょっと短く、話しますと、その自転車の話で、自転車ってイヤホンつけちゃいけないじゃないですか。ね。まあ、条例によってなんか片耳は OK とかそういうのあるらしいんですけど、なんかそこら辺ももしかしたらまあ、両耳ダメなとこもあるかもしれないし、何よりも危ないから、といってもその、ね、職場まで1時間近くかかる間に、まあ、暇は暇だから音楽聴きたいなと思って、骨伝導ヘッドホン、イヤホンっていうのを買ったんですよ。で、Amazon で定価1万7000円が5000円ですみたいなのがあったんで、何これと思って、それ買うよと思って、なんか知らない海外メーカーだったんです。買って、今使ってるんですけど、まあ粗悪品、ひどいの。自転車のハンドルの真ん中の部分にスマートフォンつけて、こう Bluetooth でつなげるんですけど、後ろから車来るかなと思って後ろ振り向くじゃないですか、もう聞こえないの。で、漕いでる時も頭をちょっとでもプルプってこう振るだけでみたいな感じで音が飛ぶような仕様で、ねえ、定価1万7000円が5000円になったとはいえ、5000円だってそんなに安い買い物じゃないです。いや、金はあるよ、金はあるけど、無駄にするのはいいわけじゃないから、本当になんかね、安さにつられて、まさにその安物買いの銭失いっていうのは昔の人はよく考えたなっていう風に思うね。なんか本当にそこら辺のね、買い物もね、即決が全ていいわけじゃないなっていうね、やっぱいいものをちゃんと選んで買う方がいいので、皆様もお気をつけくださいということでございまして、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。ではまた次回。